章の福音書はイエス様が水の上を歩いたという箇所ですね。今日の主題が奇跡を行うキリストでありますが、しかも今日のマタイによる福音書の方ではペトロも水の上を歩いたという記事になっています。聖書をご覧になって中見出しの下に小さい字でマコ 6-45 から52あるいはヨハ 6-15 から21と書いてありますが、これは並行記事と言いまして同じ話がそっちにありますよというわけですが、そのマルコによる福音書もヨハネによる福音書もペテロが歩いたというのはないんですね。ペテロが歩いたというのはマタイだけであります。それはどうしてかなということをよく見てみますと、詩編の77-20、あなたの道は海の中にあり、あなたの通られる道は大水の中にある。あなたの踏み行かれる跡を知る者はない。あなたはモーセとアロンの手を通して羊の群れのようにご自分の民を導かれました。旧約の中にですね、神は海の上に道をつけられる、海の上を歩まれる方だっていう考え方があるんですね。モーセとアロンを導かれたという、これが出エジプトの10回の航海の道が開けたっていう、そこへつながるんですね。とても不思議な出来事ということよりも、聖書の著者たちは神がなさった技なんだぞっていうことを言いたかった。神がなさったので道が開いた、神は海に道をつけられる方なんだということですね。それに基づいてマルコとヨハネもそのことを書いたんですが、マタイの方はユダヤ人相手に書いていて、特に旧約の完成者イエス、具体的に言うと旧約の一番の指導者がモーセであったけれども、モーセ以上の方がイエスなんだと。モーセは神に助けられて航海に道が開かれてエジプト脱出を実現したのだけれども、イエスはそれ以上の方なんだと。さらにマタイはイエスがお命じになったら人間も同じことができるっていう考えがここに述べられるわけですね。ですからマタイだけがペトロが水の上を歩いたという物語を書いてるわけですね。ここにまた大変興味深い話が出てくるんですが、いかにもペトロらしいんですが、ペトロが途中で強い風に気がついて怖くなり沈みかけたと書いてありますね。それで主よ助けてくださいと叫んだ。そうするとイエスがすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よなぜ疑ったのかと言われた。ペトロがだらしないんじゃなくて、このペトロの姿を見ると私たち自身を連想しないとおれないんですね。一点に集中しているときはいいのだけれども、何か他のことに気持ちが移ってしまう、あるいは余計の取り越し苦労が起こってくると集中できないってしまういうふうになってしまうのですね。バイオリニストの千住真理子さんが6年前のあけぼのという雑誌にバッハを弾くときっていう題でエッセイを書いてるんですね。彼女は15歳の時にバッハの無伴奏ソナタを弾いて世間から天才少女って騒がれただそうです。それで自分はそれが嫌で反抗するように、それからバッハを弾くのをやめたんですね。バッハが大好きなんですけれども、しかしバッハの演奏をやめたのだけれども、夜になると自分の家で密かにバッハを弾いていたんだそうです。バッハの和音が自分の心の中にとってもぴったりあったというのですが、バッハの演奏をやめてから15年経った時に久しぶりにバッハの演奏をするためにステージに立ったんですね。で、彼女の言葉をそのまま引用しますと、私は初めて神を見た。目を閉じて弾く私に神は光となって存在した。無心になること、祈ること、自分をなくすこと、欲を捨てること、 神が私に送ったメッセージのように感じた。捨てても捨ててもふつふつと湧き起こる邪念や欲、例えば上手に思われたい、間違えずに引き終わりたいという単純な思いは、神の前に立たされた私にとって情けない人間の欲でしかないことを知らされた。奇妙なことに間違えたくないという思いが強いと間違える。すべてを神に委ねて引くと結果として間違えない。それはまるで目隠しをされてビルとビルの合間に渡された一本の綱を渡る怖さに似ている。しかし信じるというのはもしかしたらこういうことなのかもしれない。私は本当に人を、神を、何かを信じたことがなかったと言わざるを得なかった。わずかな疑う心によって全てを委ねることは怖くてできないとき、それは信じているとは言えないからだ。バッハを弾くとき、私は人間であることを感謝する。そして集中して彼女は弾きながら神を見たというわけですね。私たちは周りに何か気を取られたときに、主を助けてくださいと主に声をかけることができる。その時に信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかってお叱りになるけれども、必ず手を差し伸べて、そして私たちを捉えてくださる。だから私たちにとっての普段の歩みはですね、結局行き着くところは皆さん方もよくご存知の信仰の詩人八木十吉のあの祈りでいいのではないかなというふうに思うのです。イエス、イエスの名を呼び詰めよう、入る息出る息ごとに呼び続けよう、憤りが湧いたらイエスの名で溶かそう、弱くなったらイエスの名で盛り上がって強くなろう、汚くなったらイエスの名できれいになろう、死の影を見たらイエスを呼んで生き返ろう。私たちはこのイエスという一点をいつも見つめるように進められているのです。お祈りしましょう。聖なる神様、この日も私たちをお招きくださってありがとうございました。私たちはすぐ思い煩いにとらわれ、そして結果の良し悪しにとらわれたり、あるいはよく思われたいとか間違っちゃいけないとかっていうふうに自分の小さな欲にとらわれがちでした。しかし全て一点を見つめて、イエス様が私たちの先に立って、さあ来なさいとおっしゃってくださってる、そのことに向かって無心になって進んでいくことができますよ。そしてまた弱いものですから、周りに気を取られて失敗しそうになるときに、またいつも主を助けてくださいと呼ぶ、主が共にいてくださいますから、本当に心強く感謝でございます。常にこの主と共に歩み続けることができますように、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。